もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です、
はい、
生放送です
生放送です。
お相手は私キメトシオと
シーラです。
ということで東京の池田勲監督と電話がつながってまだいますかな。もしもし
もしもし、
あもしもし、
つながっておりますね。赤坂にいらっしゃるということで、
はいはい、
なんか打ち合わせ中みたいな感じのところなんですかね今は。
そうですね、打ち合わせっていうか打ち合わせが、
うん、
終わったばっかりで、
うん、
ギリギリまでね、すぐ裏にねプロダクションが、次の制作会社があって
ね、次の
今やってる
まだまあ日本映画のを撮るだけでは飽き足らず、まだ次をやるんですかあなた。
来年早々ね、もうクランクインしなきゃいけないやつ、
ね、あらららららら、
まあドラマなんですけどね。
お
なんかこうちょっとやんなきゃいけなくてですね、
それの打ち合わせが、
打ち合わせをして、さっきほら木部さんに謎の電話をしたじゃないですか、うん、ある人を紹介してくれっていう、
はいはいはい、
あるミュージシャンを紹介してくれっていうのがその打ち合わせですね、
はいはい、なるほどね、これは実るといいですね
面白い話ですね、
水面下でいろんなことが動いてんの、シーラが知らない間に。
あ、木部さんは知ってる。
もう俺はもうがっつりいろいろ動く、もう暗躍してるから
密約
そうなの、大人な感じで、
はい、秘密保護法案です
秘密保護法案でもう漏らしたらえらいことになる
そうかそうか、
もうどうなんだって思いますね。そのもう僕らはちょっと、いや僕はやっぱり上海いて、
うん、
やっぱり今ほらあの映画人たちもその法案に対してね、いろいろな意見があったじゃないですか、
うん、
まあ、僕も同じようにあって、
うん、
まあでもいろんな意見もあるわけですよ、
うん、
一概に言えないのは言えないんですよ、その多面的に物事って見なきゃいけないが、うん、まあいろいろ思うわけですね、
うん、
で僕もいろんなところで発言したりとかさせていただいてますけど、うん、ね、やっぱ我々は根本的に映画は自由であるべきなんで、
うん、
やっぱその自由を奪われるのはちょっと良くないと、
うん、
でやっぱりその自由度っていうかね、うん、まあ、もちろん見る側も自由ですよね、いろんなことを受け取るっていう、うんうんうんうん、でもそれはまず受け取る状況ができないと自由になれないから、
うん、
でやっぱりそれは全部分かった上で、それでみんないろんなことを考えるっていうのが民主主義の基本だと思ったわけですよね。そこに対してのやっぱりいろいろ思うわけですけど、
うん、
まあ我々はだから何を秘密にしなきゃいけないんだってことは、うん、あって、うん、ね、僕と木部さんの中には秘密はありますけど世の中に言えないこととか、
ね、言えないこととかいろいろありますよね、まあ、
でもいずれにしてもそれは明かすってことなので、
うん、そうそうそう、今の段階ではっていう話です、
そうそうそう、うん、それはね何事もそうなんですよ、
うん、
だからそんないい加減なことでみんなを惑わしてはいけないわけだし、うん、ね、そういうことをまあ正義的に 言われても騙されねえぞみたいなところがあってね、うん、こっちはこっちで、
うん
うん、でやっぱりそのことはいろいろね、やっぱり海外にいたから余計思いましたよね、そういうことね。
うん、
いやちょっといろんなことを驚きましたし、
まあ、ここね、1月2月で結構いろんな、ね、うん、騒ぎが起きましたからね。
やっぱすごくそれはね、やっぱりこのそういうことが起こるとやっぱりすごく考えるわけですよ。
うん、
で我が国で、まあ、愛国心とかなんかこう日本人の端くれとしてはあるわけで、
うん、
で余計ね、日本っていい国だなって思うこともいっぱいあるわけですよ。
うん、
昨日も帰国してすぐにね、
うん、
僕の知り合いの焼き鳥屋に行ってそしたらやっぱ日本食って美味しいねって丁寧だし一人一人の対応もね、うん、でやっぱり ね一概にそれじゃあ、中国の上海の料理がダメだまずかったかってそうではないんですけど、
うんうん、
でもなんかやっぱり日本の良さっていうのは海外で暮らすと分かるとか、逆に日本の丁寧さみたいなものがちょっと過剰じゃないかとか思う人もいるでしょうけど、でも僕はやっぱりすごくそれはね、やっぱりどっか日本がまたちょっと好きになるっていうか、自分の日常はすごく大切だなって思ったわけですよ。
一回ね、やっぱ外国に出ちゃうと特にそれは日本に帰ってきた時思いますよね。
でこれを守るのは我々のことじゃないですか、
うん、
で我々がその守るために何を知らなきゃいけないかとか、 いろんな自分のことの国のこととか知らなきゃいけないし、自分の置かれてる立場みたいなものを知らなきゃいけないと、
うん
うん、だからそこを懸念する人たちが、まあ、ある種特化した部分での反対意見というのはもちろんある、うん、立場としてあるわけで、うん、でも そういうことをすることによって精査されてきますよね、いろんなことがね、物の考え方とか、うん、普段人って考えないもんなんですよ、うん、自分の生活が大切だから、
うん、
うん、やっぱり昨日もタクシーに移動するときに乗ったら、タクシーのうんちゃんは全然景気よくならないですよって言うわけ、
うん、
騙されてますよ私たちはって、うん、っていう人もいるし、うん、少しは変わったんですかって言ったら、やっぱ変わらないですねみたいなっていうふうに嘆く人もいるだろうし、うん、いろんな人の立場がありますよね、
うん、
で少しは良くなったんじゃないかってなってる気持ちもあるし、
うん、
うん、だから何に騙されねえかと、なんかこう、うん、だからさっきのなんだっけ、忘れらんねえよなんて、
うん、
あの歌、戦うときは一人だっていう、
こういう気持ちだったんですか、あの中国では。
一人だって、いや、思いましたね、むき出しでしたね。
や
っぱ結果的にみんないるんですよ、日本のスタッフも。ただ、うん、俺は俺で戦うときは一人なんだなと思う場面っていうのは多々あって、
特に監督はそうじゃないですか、やっぱり、
うん、
ね、みんなが助けてくれる部分ももちろんあるでしょうけど、
うん、そう、やっぱりね、届かない部分もあるんですよね、
うん、なんかいろんなこと決めなきゃいけない判断っていうのは、やっぱ監督に委ねられる部分があるから、
そうそうそう、自分の中で全部決まっていくから、
ね、
で相手が全部それをどの程度のことでそうなってるのかっていうのもない、分からないしね、お互いにね。
でその時にこの戦う時は一人だが、こう励ましてくれたりとかしたわけですか。
いや、励ましてもらいましたね。っていうか、このまっすぐさはやっぱ俺らには必要だよねって、今俺に何ができるんだっていう言葉がね、むしろそのなんだ、失礼しこいじゃないけど、その言葉、鼓舞する言葉よりは、なんか今の俺に何ができるんだって思った時に、今やってることができるんですよね、今やってることはね。だ、それはやっぱりさっき言ってた法案についてみんながいろんな意見を言うことは今やれることだと思うんです。考えることがやれることでしょ。やっぱそれはすごく感じるわけです。でそれは一概にあの反対意見もあって、うん、なるほどそれはそうなんですがってとこはあるんですよ、うん、ね、
まあ、いろんな、ね、意見をやっぱりでも戦わせることがある意味大事な時期なのかもしれないですけどね。
それでみんなが考えるきっかけが、ね、うん、できるでしょ、
うん、分かったふりしたりとか、分かんないふり、分かんないって言って、あの考えをやめちゃうよりは、やっぱりいろんな意見を聞いて、うん、戦わせることが大事なような気がしますけどね。
僕はすごくそれはそう思いますね、うん、だからなんかこう賢いふりなんかしなくていいんですよ。すごい偏差値低くていいと思うわけ。だって生きていくことに偏差値必要ないじゃないですか、うん、と僕は思うんですよ。
分かんないことは分かんないって言った方がね、うん、分かるまでを、ね、誰かに聞くっていうのも一つのあり方でしょうしね、うん、
よくね青春映画を作るときにね、
うん、
主人公はすごい賢い人間より偏差値低い人間にするっていうのは僕の中の一つのあるんですよ、うん、そのルール的に。
お利口さんじゃなく、
うん、例えばゴーって映画をやった時に、あの杉原って主人公がね、はい、あの原作を読むと金城くんの生き写しのようにすごくいろんなこと考えてて、いろんな知識があってセンスも良くてね、ってあるけど、いやいやいや、やって工藤官九郎と二人でいた時、偏差下げようかって言って偏差30点ぐらい下げようくらいな、
がああいうブルース・リーが大好きな男になったんですね。
でそうなっていくと、なんかこんなやつが一生懸命考えた、
うーん、
結果はものすごくシンプルで強いものがあったりする。
うん、
それは体制側とか今起こってる巨大なね、自分たちに立ち上がるいろんな問題、それを全部わかる必要ないんですよね。
うん、
直感的にどうなんだよっていう。でそれは中国行ってもそうでした。
うん、
いろんなことを思いやったり、いろんなことを思う、憶測したり、そういうことをするとね、なんかね、わかんなくなるんですよ。真実がねじ曲げられる。で真実って実は一つじゃないんですよね。
うん、
事実みたいなことはあるんですよ。起こったことが事実でしょ、
うんうん、
でも真実はいくつもある。
人間の数だけあるのかもしれないですね。
あります。そうです、うん、立場が違う、逆側にの真実とこっちの真実が全く違うんですね、
うん、
で一番それはすごく感じたことなんですよ、
うん、
で一意見としてね、僕は Facebook に書かせてもらったんですけど、単純に言うと真実っていうか、その事実みたいなものがこう隠されると、
うん、
測が生まれるんですよ。中国でもねそういうことがあったわけで、彼らはねすごくやっぱプライドがあるっていうか、やっぱりそのメンツっていうものをすごい大切にされる方たちが多いですね。ってことは中途半端なことは提示できないわけです。わかります？僕らに、日本人の僕らのスタッフに対して、日本の場合はどっちかというと今やばい、これ本当のこと言っとかないと大変なことになる、から本当のことをむしろ過剰に言う、こんなことがあるかもしれない、こんなこともあるかもしれない、中国人はそうじゃないですね。ある一つの場所に対してこれがいいんですね監督、はいここがいいです、この場所がいいです、わかりました、でじゃあスケジュールが出るんです、ここでやりましょう、そしたら2日ぐらい前にこれがなくなるんです。
その場所で
なんでなくなった、って言うと、いやちょっといろんな不都合がありまして、で別の場所を見せられる、いやちょっと待ってあっちの場所が良かったんだけど、いやわかるわかるけどあの場所がダメになるかもしれないって言い始める、でその理由は分かんない、教えてくれないんですよ、それは自分たちのメンツに関わってる。
ああなるほどなるほど。
だからこの場所でもできますかって聞かれるわけ、それに対していちいち怒ってたら、場所はないわけですよね。で一生懸命考えるけど僕らは、でもやっぱり前の場所がいいなって言ったら分かったって言って2週間後にやっと取れたりする。
その辺のやっぱりね違うんですね、やっぱり
裏で何かが起こってる。でもこれ一つだけでもあれだけど、その何かが起こってることだけど、その起こってる何かってことを全部こう黒塗りにされてしまうと、僕ら憶測するんですよ。あいつらなんかこっちの方が楽だからやろうとしてんじゃないのって、これ悪いことですよね。本当はそうじゃなかったのに、この憶測に疲弊するんですみんな。僕らはね憶測だらけで、いろんなことが、彼らが一体なんでダメだって言い始めてるのかがわからないです。教えてくれって言っても説明をしないわけ、だから横暴に見えるんですよね。これって面白いでしょ、なんかこの話って。これはね僕らと彼らの違いなんですよ。でそうなった時にやっぱ憶測をする、秘密にされると憶測が生まれる、そこに疲弊する。これってね無駄っていうか遠回りなんですよ。
まあ映画作る時には特にそれは感じるでしょうね。
それは世の中も同じだと思うんですよね。だってみんないいことになりたいわけじゃないですか。単純に言えばこういうことになりたいんですよって、それを目指してるわけでしょみんな。だったはずなんです。でもちろん違う憶測の人もいるってことですけど、それはそこにはね含まれるある種のね感情みたいなことと
か、なんか映画撮る以外のいろんな苦労が、本当に苦労話が聞けそうな気がしますけど、
だってまあ本書けても一冊書けるような感じですけど、
ね、また一つの文化論とかね、
あそうですね、
比較文明論とかになりそうな話ですけど、
でもねすごくそこにはやらないよりやった方がいい自分がいるのは確かなんですよね。すごくそこがやっぱり映画ってね、なんかね、ないならないで済まされるものじゃないですか。
でもそこまで頑張るからこそ人が感動するんでしょうしね。
いやでもまあ分かんないけど、まあそこのプレッシャーはあるとしても、ただまあ自分自身だから、やっぱ大島さんがね、大島渚さんが今年亡くなって、僕は何度もその言葉を繰り返し思ってますけど、映画の作り方に思想、映画の中身に思想はいらないと、映画の作り方に思想がいるって言われた名言をね、僕はもうすごく心に持って、俺はどういう思想っていうか、どういう思いでこの映画を作る、どういうことを考えながら俺はこの映画作りをやろうとしてるんだっていう、っていう、そっちのが重要なんじゃないかなと。僕のは何度も言いますけど、ラブストーリーですからね。一人の男と女が出会った、で最後のその愛がどこに結実するのかっていうラブストーリーですよ。なのに全然そういうことに、大げさなこう仕組みの中にでいるっていうのは、なかなか経験ができないことで、
でこう日本に、まあ日本長期離れて帰ってきて、まあなんかこう和食屋さんに行ったとか言ってましたけど、他に何か経験したことって帰ってきて何かあるんですか？
帰ってきてね、でもまあね、 CG チェックしたり
仕事ばっかり？
CG チェックでしょ。何やったかな、買い物にちょっと行ったりとかするけど、 なんでしょう、ああ映画見ましたよ。
映画、はい、なんすか。
絶対見なきゃいけない映画があって一つ、もうこれは見逃しちゃいけないと、
うん、
もうに熊本もうゆかりの映画、もう皆さんはもう見てもとっくに時間が2ヶ月ぐらい経ってるから忘れてるかもしれませんが、ビートチャイルド。
ああはいはいはい、熊本でも大ヒットしましたよ。
大ヒットしましたやっぱり、
はい、東京ではまだやってるんですか。
やってるとこがあるんですよ。でね、実はね FM 東京がちょっと絡んだんで、うん、FM 東京の人にそれとなく見れないんですかねで CD もしない、 CD 化しない、 DVD 化しないって言われてたんで、うんうん、そしたら何日までやってるんで見てくださいって冷たいメールが返ってた。
おお、じゃあ劇場で見られたんですか。
君で見ました。
あ、よかったです ね、
ね、見られないかもしれないとおっしゃってたのね。
昨日見ましたよ。で今日で終わりです。
おー、
今最終回やって終わりなんじゃないですか。
あ、ほんとギリギリで。
あ、でもねイオンシネマっていうところでもう一つ、まだもうちょっと20日ぐらいもやってるって。
すごい、東京でも騒ぎになってるんだな。
いやー、それでもお客さんそれなりに来てて、いやー僕歌ってましたねずっと。
ね、歌いますよね。一緒に。うんうん。
いやー、なんかね、
1987年の、まあ、スペクタで行われたコンサートですよね、ビートチャイル
ド。僕の今の現在の僕の実家、
う
ん、アトリエがある、
うん、
もうすぐ近くです。
あ、そうかそうか、はいはいはい、
見えてる風景一緒ですから、
はいはいはい、なるほど。そこでもう奇跡のコンサートが行われたと。
でもね、見ててね、これやっちゃいけなかったんじゃないのっていう。
土砂降りの雨、
すごいですね。
最初すごいじゃないですか、
うんうんうん、
僕あれ本当はチケット取ってもらって行く予定にしてたん
です。そう、87年当時って久田さんは。
僕86年に卒業だから。
あ、東京にいた頃。
東京に行って、その翌年ですからね、東京に、で専門が学校在学中に僕あのソールドアウトって会社にアルバイトで入るようになって2年目に、
ほうほうほう、
ちょうどその頃で堤幸彦監督の PV とか手伝ったりしてる頃ですよ。で行けなかった。
仕事で、もう仕事は
初めてたんですね。もちろん仕事にもう入ってたんですね、在学中からもやってたんでバイトを。
うん、
その頃ですね多分。
は
あ、うわいいなと思いながらで聞くじゃないですか、いろんなことを。とんでもない死人が出なくてよかったみたいなこととか。
やっぱあそこの現場にいた人は本当に戦争に行ったかのようなことを言いますもんね。やっぱりもう本当に大変だったよっていう。
泥だらけだったですよ ね、
ね、泥だらけだしね、みんな
靴も脱げてたりとかね、してましたもんね。
でもあれはでもなかなかないよね。すごいドキュメンタリーというか、
よくあの映像が残ってたなって感じもしますよね。
そうでね、佐藤輝さんがディレクションやるというね、
うんうんうん、
もう僕があの頃はやっぱり佐藤輝さんの、ね、会社、やっぱり尾崎豊とか、
うん、
ね、レッドウォリアーズもあれもみんなそうでしょ、そこら辺 の、はいはい、ストリートスライダーズとかハウンドドッグとか、うん、みんな佐藤輝がこうディレクションして PV をよく見てましたからね、
うん
う
んうん、
うわ懐かしいっていう思いと、なんかこうなんかグッときましたね。あのリハーサル風景がね、あんなに、
前の日のね、
最高だぜみたいな、もう開放感あふれるリハーサル風景から、
先日お天気だったんですよね、
もう忘れられないのは白井貴子のもうあの驚愕する顔
舞台袖でね、
すごい土砂降りじゃないですか、あの時が一番。いやあれはちょっとね凄まじいですよね。で、レッドウォリアーズの頃はまだ大して雨も降ってないから、鮭が岡村康之に言うんですよね、最高だよみたいな、遠くまで見えてさみたいな。そし岡村康之終わった後に全然見えなかった全然見えなかったって、真っ暗で何も見えなかったよ、明かりがポンポンとついただけでって言って、なんかちょっと不安そうな岡村康之とか、ああいう赤裸々ななんかね、まあ、これこそミュージシャンが一人間として大きなものに巻き込まれてるっていうね、
アーティスト側から7万人の泥まみれの姿が見えたでしょうからね、アーティスト側も怖かったでしょうね。
いやそうでしょう、だしあんなもう土砂崩れ起こしてるようなね、 土石流が流れてる中でやってるっていう、あれはあれ経験した人たちって大きくなったでしょうね、気持ちがね。なのか今どんな気持ちでいるんだろうと、
ね、見られたでしょうかね、その頃のお客さんたちね。
いや見たでしょ、みんな、ね、自分が映ってるんだもん、
ね、
あの実際アップで抜かれてなくても自分がいるんですから、そこに映ってるわけですよね。いや羨ましいです、逆に言うと。
あの場所にねいたかったってね、うん、思いますよね。
あの場所にいたかったって、うん、今だったら絶対中止だし、
そうですよね。
だから社会がそれだけそのなんだろうな、いろんなことを経験していろんなことを恐れるようになった、
うん、
うん、だからもしかしたら考えなくなったとか。だってあれってクレーマーが出なかったってことでしょ、ほとんど。
うん、そうですね、うん、
でも500人ぐらいは倒れたわけで、うん、でかい言ってたでしょ、近くに、うん、もう体育館に運ばれたとかね、
うん、
で最後にプロデューサーの方がすごく年取った、もう年取られたプロデューサーの方が謝ってたじゃないですか、本当にすいませんでしたって、
うん、
今から考えたら恐ろしいですよね、あれを中止しない、
うん、
まあ、ある種思いだけではないかもしれないですけど、うん、あれをやり続けるんだって、今のアーティストたちがあれをやるっていうのがね、
うん、
すごいなと。
なんか一曲かけようかなと思うんですけど、何しましょうか。いっぱいアーティスト出てましたけど
ビートチャイルド関係で
やっぱね、うん、何に一番グッときたかっていうと、うん、やっぱ最後にあそこにいた彼らが本当にあの7万人ぐらいの人がもちろん帰れない状況もあるだろうし、うんうん、まあ帰りたかったら帰れる人たちもいたんだと思うんですよね、車もあったし、
うんうん、
でもそうじゃなくてなんか乗り切ろうという、でこのビートチャイルドに出てきたこの素晴らしいこのキャスティングっていうか、このアーティストたちの音楽を見届けるんだっていう中でね、
うん、
やっぱ佐野元春の最後の雨が上がって、
うん、奇跡が起きた瞬間ですね、
うん、っていうね、日が差してくるみたいなね、うんうん、状況があるじゃないですか、
うん、
やっぱそれはやっぱ感動しましたからね、
うん、
うん、まあそれをも全部含めて、まあ、いろんな名場面あったとしても、うん、素晴らしいなと思いましたね、うん、
じゃあちょっと曲を聴いてみましょう、
はいはい、佐野元春でサムデイ。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
佐野元春でサムデイお届けしました。
雪貞監督、まだ繋がってます、はいはいはいはい、まだ繋がってました、はい、まあ、もうそろそろ番組も終わりなんですが、番組お聞きの皆さんにちょっとメッセージを最後に一言お願いします。
もう2ヶ月も熊本帰ってないんでね、
なんですよ。
寒いんですかね、熊本は。
寒くなりました、本当。
あ、寒いでしょうね、
底冷えしてます。
東京もね、結構やっぱ寒くて風も強かったりとか今日しててですね、うん、なかなかだんだんねあれですけど、なんか寒さもなんかいいですよね。でもね、こういうなんか僕は結構好きなんですけど、こういう冬の寒さっていうのは、
うんうん、
なんかまあ来月は戻ろうかなと、うん、
2014年は、
うん、なんかもうそういう話にはなっているので、
はいはいはい、なんとか
と頭にちょっと
帰ってきて、
なんか面白い話ができればいいですけどね。
あ、じゃあ円卓の仕上げやりながら、
うん、
真夜中の5分前の追加撮影準備しながら、次のなんかのプロジェクトの打ち合わせをしながらっていう感じの年末年始ですか。
まあそうですね、まあもうやり続けるしかないので、うん、今は、まあ、ちょっといろんなことも考えてますが、
いや我々はいつも後ろですサポートっていうか応援してますんで。
お待ちしております。
ありがとうございます。
じゃあまあいよいよお年をという感じになりますけども。
そうですね。まあなんかね、もう全然熊本帰ってないんで、お袋とかがちょっと心配してて、うん、電話も来ないぐらい忙しい
んですけど。毎月やっぱ帰ってきてね、顔見せてくださいよ。
そうですよ。
まあでもこのね、個人的に電話します。
じゃあまた仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
頑張ってください。失礼します。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係までプレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。